どうも、くろさんです。
どうも、くぼちゃんです。始まりました。
始まりました。私さ、友達はやっぱポジティブな人の方がいいと思うんだ。でもさ、ポジティブすぎる女ってさ、腹立つよね。
ドキドキする。どうしたの？
っていうことが最近あって。
何があった。
なんかさ、すっごいいろいろおんぶに抱っこさせてあげてた子がいるのね。私がおんぶ紐に抱っこ紐を持ってる方なんだけど。
甘やかしてたのね。
そう、甘やかしてたの。ちょっと度が過ぎるなと思って最近。
お、具体的にどんな風に甘やかしてたの？
住む家の斡旋、働く場所の斡旋、日本に帰っていた時に結構ズーズーしく荷物を預かって持ってきてほしいっていうお願いをされたのよ、
はいはいはい、
しかもさ、私結構田舎に住んでるからさ、日本だとプラス1日かかるのね、荷物のデリバリーが、
はい、
で年末年始だったし、だからやんわり断ったの、それを使って。そしたらさ、間に合わなかったら実家送っといてって言われたの。
ほうほう。
ちょっと腹立つじゃん。わ、イージーモードだなこいつって思ってる子がいてさ、最初はすごいいい子だったから住む場所の斡旋したりとかさ、お仕事を教えてあげたりとかさしてたんだけど、なんか結局日系のさ、いい会社に勤めることになったのね、最終的には、
はいはい、
それも腹立つのよ。
うまくやりおったなと。
そうそうそう、大して英語も喋れないのにさ、割といい会社で事務職することになってさ、なんか人生イージーモードって思ってないこいつって思って。自分がさ、そんなに楽して生きてきたわけじゃないからさ、そんなに苦労したわけじゃないけど、でもさ、人並みに頑張って生きてきたわけよ、
はい、
いやちょっとイージーモードすぎんかと思ってさ、見返りは求めちゃいけないけどさ、見返りが一個もないんだよね、その子から。
お礼は言ってくれるの？
お礼もね、いや言ってくれないな。あんまり言ってもらったことないかも。ごめんなさいとありがとうがあんまり言えない子かも。でも可愛がられるんだよね。
あら、いくつ？
同い年。
おい、やばいね。
今までは全然平気だったんだけど、割ともうダメかもしれない。
それってさ、クロさんが同じようなさ頼み事をした時には、その子は心よく応じてくれるの？
応じてくれないと思う。
あら、それは困ったね。
なんか世間知らずなのかな、本当にね、イージーモードで生きてきたんだと思う。で、実家も離れたことなくて今までみたいな。
でもさ、それで30まで来ちゃったんでしょ？
うん、
この先苦労するからさ。
そうね、ちょっとあんまりもう関わりたくないんだよね。なんかそういう子いない？
いるいる。なんだろう、ギバーとテイカーみたいな話あるけどさ、よく。
あ、そうそうそうそうそう。
こいつ超テイカーだなみたいな人。
あ、そうそう、本当に持ち逃げされる感じ。
そういう人の回避方法ってもう離れるしかないからさ。
そっか、終了だわ。一人友達がいなくなります。
なんかさ、この話さ、リアルタイムでもらったじゃん、クロさんから。
そう、とっても腹が立った事件があったの。あんまり喋れないけど、ここでは。
でさ、私だったら速攻切るのね。
うん、
切れるタイプだからバサっていけちゃうんだけどさ、クロさんすごいさ、なんか優しいなって思った、その時。
あ、ほんと。
ぐちぐち文句は言ってるけど、切りたくないんだろうなって思った。
いやでもね、割と今回は切りたいの。だから超珍しい案件です。
案件。
それでは参りましょう。アラサー女子の現実サバイバル。
アラサバ。アラサバ。
アラサバ。
アラサー女子の現実サバイバル。
この番組はアラサー2人が仕事や恋愛、時事問題などの身近なテーマについてディスカッションするながら視聴に最適なポッドキャストです。
大体さ、私もくぼちんにも文句も言うけどさ、仲良くなりたいしさ、切りたくないからさ、ごめんねって言うじゃん。
あれ言われたっけ？
たまに言うよ。たまに言ってるよ。もう印象薄いんだな。私が謝るって印象薄いんだな。もう本当に辛い。なんかさ、それを思いたくないくらいもういいやって思ってるのよね。
珍しい。
超珍しいよ。私、別れた男に SNS ブロックされるのだって嫌いなのにさ。
ね、本当未練タラタラ女だよね。
そうだよ。自分からこんなに、あ、もういいやって思った人っていないなって思って。
いいと思うけど。
でもなんかやっぱそれを見ると、やっぱ人生イージーモードの人が私は許せないんだなっていうのを最近
気づいた。あ、気づいちゃいました。
気づいちゃったな。
私も最近それ気づいちゃって。ちょっとね、今度ね、話そうと思うんだよね。
今じゃないんだ、ちょっとだ。
一人会の時話そうと思って。
ああ、そうなんだ。 私たち一人会やりますので、その時はよろしくお願いします。
あ、お願いします。
お便りをいただいております。ラジオネームコアラさんからです。
ありがとうございます。
こんにちは。最近アラサバを知りました。2021年に配信していた SNS マーケティングのお話、すごく興味深かったです。2023年の今、インスタグラムでのマーケティング、特にアパレル業界スタッフアカウントについて、プロのお二人の見解を聞きたいです。こうした方がいい、これは意味ない、などなど。また人気職業ですが、このスキルあるとマーケティング職強いよ、などあればご教示いただきたいです、とのことです。
おお、
なんか最近みんな意識高くね。
ね、どうしたんだろう
そういう時期なのかな。やっぱ年変わるとさ、意識高くなるのかな。
まあそうね、ジムの入会って1月1日が多いんじゃなかったっけ。
あ、そうだっけ今年は痩せる。
そうそうそう。
あ、そうですね。ということで、今回のトークテーマは SNS マーケティング2023。
イエイ。アップデートしますからね、 SNS ってもんは。
そうね、前回も言ったけど、前の回では SNS の特徴とか、こういう人に人気があるよみたいな話をしたんですけど、今回はマーケティング寄りの話をしようと思いますね。
はい。
ちなみに黒さんは SNS マーケティング弱いです。特にコンテンツね。広告系だったら全然いけるけど、
はいはいはい、
コンテンツマーケティングはね、難しい。
私は結構この質問、うちの会社のやつとかって思っちゃうぐらいドンズバなったんですけど。
どうなの？最近やっぱりさ、SNS 系でのマーケティングって流行ってんの？業界的に。
流行りっていうよりかもうやらざるを得ないよね。
あ、そう。
やっぱどんどんみんなさ、一般消費者もネットのリテラシーが高くなってきている中でさ、広告っていうのはやっぱ分かるわけよ。
うんうんうん。
まあどんどんね、価値観とか生活様式とかも変わっていく中で、より情報を自分たちの見たいものに特化させるというか、選ぶ時代じゃないですか。
そうだね。
でアルゴリズムもどんどんどんどんさ、精度が上がってきて、もう見たいものしか見なくていい時代じゃないですか。
間違いない。
でなると、広告出稿とかの見て広告だよっていうのは敬遠されがちですよね
まあそうだよね。正直見たくもないって思っちゃうもんねやってる側だけど。
そうだよ。だからこそ、あの YouTube プレミアム、 Spotify プレミアム、
そうね、
広告なしで見れるっていうのがね。
そう、サブスクリプションか系がね、そういうので課金になってきたからね。
あのビジネスモデルめっちゃ羨ましいよね。消費者からも広告出稿側からもどっちもお金取れるからね。
あ、まあ確かに、確かにね。
だってテレビ見ないでネットフリックス見る人が増えたとか、そういうのもだってさ、もはやさ、自分たちが見たいコンテンツを見たいからじゃん。
うん。
なってくるとほら、どんどん CM もさ減ってくるよね、出稿。
危ない危ない危ないよ、あんまり言うと消されるよ
みたいなね、話があるんですけれども、
はいはい、
今回は SNS の中でも特にあのインスタグラムに特化してお話ししていこうかなと思ってます。
おー、ためになる。
まあ、そもそも SNS マーケティングとはなんぞやなんですけど、
うん、
言葉の通り SNS を使ったマーケティングの手法です。
はい。
で黒さんが先ほど、広告運用なら別にできるけどねって言ってたと思うんですけど。
言いました。
一言 SNS マーケティングって言っても大きく2種類あると思ってて、広告出稿を SNS っていうプラットフォームにする、これも SNS マーケティングの一つなんですよ。広告の配信面がたまたまインスタグラムだった、 Facebook だった、 YouTube だった、これも SNS マーケティングの一つ。
そう。
でもコアラさんが言ってるのは、 SNS に企業アカウントを作ってコンテンツの配信をする、アカウントの運用をするっていう方になっておりますと。
なっております。
でね、これはね、非常にメリットは多いんですけど、金を積めばいいとかそういう話でもないのでなかなか運用していくのが難しい分野ではあるんですよね。
そうだね。センスとかさ、ターゲット層に対して刺さるコンテンツを届けてあげないと成長しないから。
そうなんです。広告ってさ、ぶっちゃけさ、左脳だけ使って広告出稿費さえ担保できればある程度実績は出せるんですよ。だけどこの SNS のアカウントを一から立ち上げて、それを何万フォロワーまで持ってくっていうのって、 中長期で考えないと産んでも住んでもないし、実績としてすごい大変なんですよね。わかります、
わかります、
私はわかります。
結局さ、 SNS ってしかも AI 系の会社なんだよね。
もちろん。
だからその何のコンテンツを投稿して何が好かれて何がバズったかで実績が変わってきますからね。
そう、だから左脳も使いつつ右脳で発信していかなきゃいけないみたいな、だからどっちも重要かなと思いますね、私はこのアカウント運用においては。
はい。
で、まあ、SNS マーケティングの中にはさっき言った YouTube とか Facebook とか Twitter、
うん、
最近だと TikTok などなどもこの中に含まれてますと。で、ことインスタグラムにおける特徴としましては、視覚情報を中心にした SNS のプラットフォームで、だから一時的にインスタ映えとかね。
あ、そうね。え、もう流行ってないの、あの言葉。
やっぱいかに写真を綺麗に見せるかとか、そういうところが利用者が増えた要因。
なるほど。
そしてユーザー層も10代から30代の女性っていうところが結構頻繁に利用してるっていう背景がありますと。なんで企業で10代から30代向けの女性商材扱ってる方は、何使ったらいいかなって悩んでたらインスタはマストではないでしょうか。
はい。
で、最近だとね、やっぱり TikTok の台頭っていうのが無視できませんよね。
うん、っていうね。
なのでインスタだとリールっていう動画を投稿するための機能ができたりとか、 YouTube も YouTube ショートって言って縦長のショート動画が投稿できるようになったりとかっていう感じで、時代とともに機能もアップデートしたりとか流行りも変化していったりっていうのが SNS マーケティングないしインスタグラムの特徴ですね。
わかりました。
なのでそういう時代の変化と今ユーザーが何に興味を持ってるのかっていうコンテンツの部分をいち早くキャッチして、それを素早く取り入れて投稿していくっていうのが大事ですね。
そうですね。
はい。で、まあ、SNS マーケティング、インスタマーケティングにおいてのメリットデメリットを軽くまとめたんですけど、
うん、
1個目と大きいメリットとして、手軽に始められます、お金かからずに始められますと。
個人のアカウント作るのと同じノリで始められるんだよね。
そうそうそうそうそう。広告出稿ってやっぱある程度さ、お金をかけないと配信ができないから。
そう、
結構規模のね、小さいところとかだと広告出稿してませんみたいなところも多いいと思うんですけど、そういう時は、ね、アカウント運用っていうところを注力するといいんじゃないでしょうか。
最近はホームページ持たないでインスタグラム持ってる会社あったりするもんね。
確かに、
いいと思います。
で、スピーディーな情報伝達と拡散ができる、まあ、SNS なんでそうですよねって感じなんですけど。
確かにリアルタイムでね、ことが進められる。
そうなんです。それに付随してお客さんと直接つながったり意見をもらったりっていうことができたりします。ストーリーにアンケート機能とかがあったり、 DM 送れたりとかすると、お客さんとインタラクティブなコミュニケーションができると。
双方向でね、広告見て見てだけじゃなくて、
そう、一方通行じゃなくて相互にコミュニケーションができる。アパレルとかだとほら、新作どっちが好き AB みたいな投稿とかあったりするじゃないですか。
あー、なるほど。
こんな感じで結構お客さんも参加してる気分になったりとか、企業側も商品を作る前段階で顧客の意見を聞けたりっていうのができるので、どっちにもメリットがあるっていうところです。
なるほど。
まあ、企業における SNS 運用のデメリットというかリスクになるんですけど、3つあると思ってて。
3つ。
1個目が炎上するリスクは絶対考えとかなきゃいけないかなと。ステマとかたびたび話題になるじゃないですか。
あるね、人気〇〇が投稿してた〇〇店みたいなやつね。
あとはこれ X で多いんだけど、中の人の出現みたいなのもあったりして。
あー、なるほどね。人に頼らなきゃいけなくなるからね。その人の見解で全部キャラクターも決まるし、荒れたら会社の責任だしみたいな。
そう、最後に言おうと思ったんだけど、結局運用が俗人化しやすかったりするんですよ。
だからこそよく炎上するんだと思うけどね。
で、最後が一からアカウントを立ち上げて効果を可視化できるまでに結構時間と根気が必要ですよっていう。
うん、個人でやっで全然友達増えないもん。
おっしゃる通りです。それこそ広告って出稿金額さえ積めばそれなりに効果を可視化できるところまでいけるんですけど、
人の目に触れる機会を増やせるからね、お金の力で。
そうそうそう。アカウント運用って本当に地道な毎日の投稿で、 どんどん増やしていくしかないの、なかなか根気のいるお仕事だなと思います。
やめてもらえば練習が大事だよ。
切ればいいだけ、切ればいいだけ。アラサー女子の現実サバイバル。
コアラさんの質問にあった SNS 運用でこうした方がいいなどを私なりにまとめてみました。
など
まず何よりもやっぱ継続が大事。
これは本当にそう、
本当にそう。デメリットのところに書いたんですけど、効果を可視化できるまでに本当に時間がかかるので、
うん、
いるんですよたまにおじさんで1ヶ月でバズるコンテンツを出せ作れ。
うわ困るんね。
お前はバカかって言いたいんだけど本当に日々の運用のチリツモですから。あんなの
そうだね、結局さ認知されるのにも時間がかかるじゃん。広告売ってるわけじゃないからさ、はい、あこの会社ってこんなインスタやってるんだって思わせないといけないからさ、うん、コンスタントに投稿してしかもアクティブですよっていうのを見せていかないとフォローはしてもらえないよね。
そうなんです。しかもじゃあ自分がユーザーだった時にインスタ見てファッションなりこれ欲しいみたいにアクセサリーだったりインテリアだったり何でもいいんですけど、うん、なったとして、じゃあそこから直接インスタグラムを経由して購入しますかっていうと、そういう行動してる人ってそこまで多くないと思うんだよね。まだ
確かに
初めてこのブランド知った、この商品知ったはインスタグラムであることは増えてきたと思うんですけど、じゃあ実際購入するときって比較検討したりとかサイト見て戻って他のブランド行って戻ってどうしようどうしよう、あやっぱ買おうって普通に検索で買ったりするじゃないですか。
うん、
そうするとやっぱ数字に見づらいよね。
出てこないと思うな。
初めて知ってそれがきっかけで購入に至ったんだけど、数字にしちゃうとそこのインスタグラムの貢献ってなかなか可視化できないんですね、
うん、
ウェブ界隈じゃない人には想像しづらいかもしれないんですけど。
確かに
でもこんだけ企業が SNS マーケティングをやってるってことはやっぱやり続けた先に何かしら意味とか意義があるわけで、うん、それをちゃんと社内で理解して同じ方向を向いてできるってことがめちゃくちゃ大事ですよっていうのを言いたかった。
ああ
ちょっとやってあやっぱ大変だね無理だね全然効果出ないじゃんってすぐやめるんだったらもはやそもそもやらない方がいいんじゃないかなと私は思います。
いややんない方がいいよ。だってあこの会社潰れたのかなって思っちゃう止まったら投稿が
ね。そうだよね。2つ目がこれは SNS の運用担当になった人にお伝えしたいんですけど、積極的に公私混同していきましょうっていう。
ほう。というのは？
というのはやっぱ SNS をユーザーが見る時間って夜の時間とかそれこそ土日とか、
あー就業時間外になるってこと？
そう営業時間外のところで割とやることが多いんですね。だし流行が早いっていう言ったじゃないですか、
うん、
流行り物とかコロコロ変わるって言うと自分自身も一ユーザーとしてどういうのが流行ってるのかなとかどういうのが人気なのかなっていうアンテナを常に張ってないといけないってなるともはや仕事とプライベート分けてる暇ないんですよ
なるほどね。
なんなら普段から SNS が好きインスタグラムよく見てるっていう子じゃないと続かない。
それはねそうだと思う。
いたんだよね後輩の子に
見てない子が、
もう見るの嫌になっちゃいましたって言ってやめちゃった子
そうなんだ、うん、
それすごいかわいそうだな。だからまあ普段から別に仕事のために見てるってわけじゃないけどちゃんとアンテナ張ってあここら辺こういうのを活かせそうだなとか情報のストックができる子、引き出しとして持てる子、
うんうん、
ただポーッと見てるじゃなくて、あとは顔出したくないみたいな子いるんですけど絶対に顔は出した方がユーザーからの反応はいいし、
あスタッフのアカウントでってこと？
有名になれば本当独立とかも夢じゃないので、
うん、
会社に利用されるぐらいなら利用してやろうぐらいで自分のブランディングだと思ってやった方がストレスは減るかなと。
うん、なるほどね、うん、顔出し NG の人はあんまりやらない方がいいってことね。
その人を担当にするセンスだよね
なるほどね。
そもそも顔出したくないんだもん、もう出るなって感じだよね3つ目がアパレルに特化しちゃうんですけどスタッフアカウントめっちゃ大事で、あでもこれアパレルに特化してないかもしれない、もう最近の傾向ですね、う
ん、これスタッフアカウントって何なの？企業アカウントとは別なの？
企業のアカウント、例えば A ってブランドがあったら A ってブランドはアパレルで言っちゃうんですけど今年のルックはこんな感じですみたいなすっごい綺麗なモデルさんを使った画像をこう 投稿してんのね、例えばだけど、
はいはいはい、
それをすると A ってブランドの何々店のクロさんですとかクボちゃんですっていう風にいろんなタイプの A っていうブランドを着てる女の子が普段の投稿をしてる、これがスタッフアカウントなんですけど。
なるほど、コアカウントみたいなのがあるのね。
そうそう、コアカウントみたいなのが紐づいてるんですけど、まあそれがスタッフだったりお店の場合もあるんだけど、結構そこでアクティブにお客さんとやり取りしたりファンがついたりっていうのは絶対スタッフアカウントの方が多くって、
それこそ効果見えないね。分散しちゃってるからさ大変だねこれ数字見るの。
でもこの方が多分運用担当にとってはすごいやる気は出やすい。
まあそりゃそうだけどさ
でユーザー心理としてはやっぱりより自分が欲しい情報を持ってる人っていうのを求めてるわけだから、自分と近い身長の人とか自分と近い雰囲気の人とか、
なるほど、
自分と近い体型の人とかっていう風に、この服をモデルさんが着るとこうだけど実際着るとどうなんだろうっていうのをよりリアルで知りたいんですねってなってくると、スタッフアカウントを参考にしますっていう人がすごい多いですね。だからスタッフアカウントは結構自分のパーソナリティというか、身長これぐらいでパーソナルからこんな感じで、骨格タイプこんな感じで、顔のタイプはこんな感じですよ、
出た、
そんな私がこれを着るとこうなりますよみたいな投稿があるとみんな参考にしやすいと思います。あとは最後なんですけど、投稿形式は目的によって使い分けるべし。
投稿形式とは、
はい、インスタっていろんな投稿形式があって、
うん、
24時間で消えちゃうストーリーもあれば、さっき言った動画のリール、静止画のフィード、あとはライブができるインスタライブとかもあるんですね。様々いろんな機能があってそれぞれに特徴があると思うんですけど、こういう情報を発信していきたいってなった時にどういうふうにお客さんに届けたり、何のためにこのコンテンツを届けたいのかっていうのによって、投稿の形式だったりその発信する内容っていうのを考えていくっていうことが大事ですね。わかりやすいのは、例えばセール情報とかってリアルタイムで知りたいじゃないですか。期間も限られてるし。ってなると、フィードよりストーリーの方がいいなとか。
うん。24時間以内の情報だからね。
そうそうそう。で、新作の発表会だったら、まだサイトや店頭に並んでない商品だから、細かく見たいし、こういうところが知りたいって聞けるんだったら、インスタライブとかの方がいいなとか。
なるほどね。
みたいに使い分けていくことが大事ですね。じゃないと動画とかインスタライブとかめちゃめちゃ工数がかかるんですよ、
うん、
それこそ撮影スタジオというか、撮影してもいいような場所を用意して台本考えて照明調整してみたいな、着替えてみたいな、すごい時間かかるし、
まあ、テレビの生放送と一緒だしね、
をよりね効果的にしたいじゃないですか。ってなると何のために、うん、これを発信するのかっていうところを考えながらやんないと労力が無駄になってしまいますよっていうお話でした。回答になってますかね
詳しすぎるだろ小原さん的には、ああなるほどってなるけど、全然知らない人からしたらなんだこれって
普段私がやってるお仕事の共有だと思ってくださいでもさ、実際さ、こういうさ、お便りが来るってことはやっぱみんな困ってるってことだよね。
やりたい企業は多いと思うよ。でも定まってないじゃん、やり方が、
うん、
どうやったらうまくいくっていう保証もないし、何がバズるか何が炎上するかっても投稿してみないと分かんないから、一歩踏み出せない人多いだろうね。だって絶対顔出しとかしたくないもんぶっちゃけ嫌じゃん、叩かれたら。
そういうコンサルしようかな。
うん、してみれば。
ぜひね、コアラさんももしよければ詳細教えていただければより詳しく言えます。
ああ餌食だよ、くぼちんの餌食だよ、もうこれで
いやでもね、これはね、運用担当じゃないとわからない大変さとか辛さがあるからね、結構ね SNS 担当って大変なんだよね。
多分一番きつい仕事だと思うよ正直。わかんない、気持ちは楽しんでやってるかもしれないけど、
私厳密に言うと運用担当者じゃないんで。
ああそう、管理もめんどくさいし、
そうね、
教育もめんどくさいし、
そうね、
大変なのが SNS マーケティングでしょうね。
ぜひ頑張ってください。
はい、頑張ってください。なんか軽いノリの人の方ができそう、細かくないやつの方がうまくいくわこれ。私の感覚ね、ことノーマルマーケティングにおいては細かい人の方がいいと思う。数字折ったりとか PL 見たりするのには。ただこと SNS マーケティングが気にしだすと止まらないから、気にしないでポンポン投稿できて継続できる人間の方が向いてるんじゃないかな。
そうかもしれないです。
上手い人はいるからね。
稼ごうと思ったら全然稼げるから。あと1個忘れてた。SNS、インスタだけで伸ばそうとするとめっちゃ大変だから、はい、他の SNS と絶対掛け合わせることは必要だと思う。今だとやっぱ TikTok からリーチしてインスタのアカウントに流入させるみたいな。
あ、そうなんだ。
インスタってもうさ、飽和してるからさ。
TikTok も飽和だろ。
TikTok はまだね、企業アカウントに関してはね、そこまで。
マジ？私の友達この間、もう eBay じゃなくて TikTok だよって言われた。なんか10代の購買は TikTok だよって言ってたよ。
そうなんですよ。どんどんどんどん新しいのが出てきますよ。なんなら海外なんてもっとね早いからね。
うん。怖い。
どうなることやらです。
いける人が勝つ。では次回のトークテーマです。次回のトークテーマは仕事と私どっちが大事なの。
おお、なんてこった。
すごいな。
悩める女子からの恋愛相談です。
なんか仕事だけじゃなくて、そもそも価値観が違う相手とどうやってやり合っていくかっていう感じ。
やり合っていくかっていう、喧嘩する気満々だ。
しないよ。はい、
楽しみに。
お楽しみに。それでは我々アラサー女子の現実サバイバル、リスナーの皆様からお便りを募集しております。また私たちに等身大で話してほしいテーマなどありましたら Google フォームからどしどし送ってください。お問い合わせは kk.realsurvival@gmail.com kk.realsurvival@gmail.com までよろしくお願いします。
Spotify、Apple Podcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますので、ぜひ通知をオンにしてお待ちください。レビューもポチッとお願いします。共同の Twitter やくぼちゃんの Instagram もやっているので番組概要欄からぜひご覧ください。お相手はくぼちゃんと
くろさんでした。
それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。